おはようございます。高原豪一郎です。先日、私は文楽の人形をじっくりと見る機会がありました。人形ですから顔の表情はいつも同じ、動きません。ところが、三人の人形使いが一体を操るんですが、舞台に人形が上がりますと、生身の人形よりも表情豊かに感じられるんです。嬉しい時にはより嬉しい表情に、悲しい時にはより悲しい表情に見えるんですね。顔そのものは動いてません。同じなのに、どうしてこうも違って見えるんだろうかと言いますと、実は顔の向きによって生じる影の出来方が違う。この影が表情を作るんです。舞台の照明は天井から来るんですが、少し、うつむき加減にすると顔に悲しげな影ができるんです。逆に顔を上げると影が消滅して笑ってるように見えるんですね。私はそれを見ながら、人間も同じだなって。上を見上げたら光り輝いて明るい顔になり、うつむいたら影を宿した表情になる。やっぱり人間って天を見上げ、神を見上げるときに一番輝くんだなって思ったのでした。さて、今日は全人類の影をたった一人で引き受けたイエス・キリストの十字架についてお話ししたいと思うのです。聖書の中にこのような言葉があります。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。ここにはキリストが十字架にかかられた理由が書いてあります。キリストにとって十字架は無理強いされたことではありませんでした。また振って湧いた災難でもない、自ら望まれたこと、自分から十字架にかかったというんですね。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるようになるためだと書いてあります。先日私はスペイン人でジェイソン・ボカーロという人のエッセイを読み感動いたしました。彼は16歳の時に車の免許を取るんです。でもマイカーは持っていない。運転したくてたまらなかったんですね。そんなある日のことをお父さんが30キロほど先の町で、町まで車に乗って迎えに来てくれないかというふうに頼むんです。ただし途中で、修理工場に渡して整備をしてから乗ってきてくれって言うんです。夕方4時に30キロ先の町で待ち合わせすることになったんですね。彼は二つ返事でそれを引き受けたのでした。彼は修理工場の方へ行きまして車を渡したんですが、4時まで随分時間があったんです。そこで車を一旦預けて映画館に入って、そして何本か見ておった。ところがあまりにも熱中しすぎまして、ふと時計を見ると6時になってたんです。しまった、2時間も遅刻だ。どうしよう。こんなことで遅れたってこと分かったら、お父さんはもう二度と車を貸してくれないだろう、運転もさせてくれないだろう。そこで彼は急いでお父さんのところまで車で行って嘘をついたんですね。お父さん遅れてごめんなさい。実は修理工場で随分手間取ったみたいなんだ。あっちこっち直すところがあったみたい。するとお父さんが言いました。嘘だろ。お父さん嘘じゃないよ。修理工場が、いや、私は工場に電話したんだよ。そしたら、いつまでも車を取りに来ないって工場の人は言ってたよ。修理はすぐに終わってた。そしてお父さんはこう言ったそうです。私は今、心の底から腹立たしいよ。しかし誤解するなよ。お前に対してではない、自分自身に対して腹立たしいんだ。その年で父さんにまで嘘をつくような人間になったっていうのは、私が父親として失敗したということだ。どこで私は間違ってしまったんだろうか。 私はこの自分の過ちを反省し、自分を罰するために、これから家まで歩いて帰ることにするよ。そんなお父さん、30キロもあるよ。無理だよ。でもお父さん言いました。いや、私は自分を罰さずには気が済まないんだ。私は歩くよ。そう言って父親は一人でとぼとぼと歩き始めたそうです。その後ろ姿は今まで彼が見た父の姿の中で最も寂しそうでした。あれほど自分の心を責め、また自分の体を責めているお父さんを見ることほど辛いことなかったそうです。彼はそのとぼとぼ歩いていくお父さんの後を時速8キロで車を運転してついていったそうです。お父さんも許してこの車に乗ってよ。でもお父さんはかぶりを振って絶対に乗らなかったそうですね。自分に罰を下すのではなく、父が自らに罰を貸していく姿を見たとき、このジェイソン・ボカロさんは心の底からこの父を二度と裏切りたくない。この人に二度と嘘をつきたくない。この父を二度と打ちのめすようなことはしたくない。罪から離れて義のために生きたい。罪から離れたいって心からそう思ったそうです。この父親は息子を叱りつける代わりに自分に責任を負わせたんですね。そして自分を責め、告発し、そして打ちのめし呪ったのです。しかし、あなたの天の父、あなたを作られた誠の神様は、あなたの上に罪の罰を下す代わりに、イエス・キリストの上に罪の罰を下したのだお方なんです。そして、イエスですらも、罪を負った時には、容赦なく見捨てられるということを、人の目にも見える形で示すことによって、罪というものがどんなに恐るべきものなのか、罪が人間をどんなに不幸にするものであるのか、人が罪を持ったまま死ぬということがどんなに苦い恐るべきことなのか、どんなことがあっても、この十字架の闇に落ちていってはいけない。永遠の裁きの中に人よ落ちていってはならないということをお示しになられたのです。キリストは十字架の上でこのように叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは最も不可解なキリストの叫びのうちの一つです。それは神から捨てられたという叫びです。ではなぜこのように叫ばれたのでしょうか。それは神から見捨てられても仕方のないようなことを言ったりしたり思ったりする私たちが絶対に捨てられることがないためにここで私が捨てられたということを示されたんです。この世でどんなに神から捨てられたかに見えるような時でも捨てられてはいないという根拠はここにあります。なぜなら、私とあなたのために、すでにイエスが十字架の上で神から見捨てられてくださったのですから、私たちがこの地上で生きている間に、どんなに見捨てられてるような、失望するような、絶望するようなことがあったとしても、神はあなたのそばを離れてはいません。あなたのために捨てられた方がすでにいらっしゃるからです。このキリストの十字架の上での打ち傷のゆえに、人は絶望から救われ、不信仰から救われ、罪から救われ、地獄から救われるのです。どうぞ、このあなたのために身代わりとなって十字架につき、そして復活してくださったイエス・キリストを信じ、そして救いを受け取ってください。本当に心からお勧めしたいと思います。